皆さん、ご機嫌いかがですか？ 2009 年3月20日金曜日、週刊自閉症ニュース第84号、スタートです。改めましてこんばんは。先日、川崎 FM に出演してきたポッドキャスター、そよ風の手紙の龍馬の父でございます。地元の FM ラジオ局、川崎 FM に20分ほど生出演してきました。いつものポッドキャストの慣れもあり緊張はしませんでしたが、インタビュアーの DJ の方はやはりさすがプロ。素人の私はそんなことに感心しながらインタビューを受けてきたのでした。この番組は1週間の自閉症関連ニュースを中心に、自閉症関連情報を私、龍馬の父がピックアップして皆さんにお届けする番組です。自閉症とは、社会生活や対人のコミュニケーションをうまく行うことができない発達障害です。先天的な脳の障害であり、親の育て方や環境により引き起こされるものでは決してありません。さて、今週のニュースに参りましょう。神戸新聞3月15日のニュースです。兵庫県明石市の魚の棚商店街の一角に、芸術一家が営むギャラリーがあります。コーヒーや卵焼きが楽しめるカウンターの奥には緩やかな階段、一段ずつ上がった先には陶器や襖絵がずらりと並び、雑多で優しい隠れ家の雰囲気です。喫茶や食事も提供するギャラリー出会い、自閉症のハンディがありながら作陶やピアノ演奏活動を続ける朝倉大輔さん33歳の作品を紹介しようと父と母が開いたものです。壁の一面を占める襖に大輔さんが描いた百人一首絵巻、ユーモラスな表情の人物絵からは賑やかな話し声が聞こえてきそうです。眺めるうち、つい板張りの床にごろりと寝転びたくなります。心が丸くなるでしょう。彼の作品を持つ不思議な力、親バカを自称する父親の笑顔も丸く優しいです。同じスペースに母が手掛ける柿渋染めや父の陶芸も加わり、親子の共演の場になっています。大輔と一緒に楽しめるものと始めましたが、今ではそれぞれ作家として活動する力の入れようです。毎日新聞3月17日のニュースです。愛知県稲沢市は、医療機関を受診する市民が医師や看護師に伝えたいことを書いて事前に提出する受診サポート手帳を作成しました。障害などで医師とコミュニケーションを取るのが苦手な人にも安心して受診してもらい、スムーズな診療に役立てるのが目的です。同市によると、県内では名古屋市に次ぐ導入となります。昨年暮れ、発達障害の子供を持つ母親2人から要望を受けたのがきっかけで、地元の医師会や歯科医師会の協力を得て作りました。今月から広報誌などで PR を始め、これまでに希望者約60人が受け取ったといいます。市役所と祖父江、平和、両支所で配布しています。手帳には受診者の氏名や障害の種類のほか、苦手なこと、患者である自分とのコミュニケーションの取り方、診察にあたりお願いしたいことなどを書き、診察前に提出します。市福祉課は、待つことや触れられることが苦手だったり、大勢の中にいるとパニックになる人もいる、手帳を利用して対応すれば受診者の不安を軽減できると効果を期待しています。京都新聞3月17日のニュースです。学習障害 LD や自閉症など発達障害について理解を深めるセミナーが、3月11日、京都府亀岡市のガレリア亀岡 で開かれました。発達障害のある人たちの支援に取り組む佐賀市の NPO 法人ソレイユの原牧智子総合相談センター長が見えない心に寄り添ってと題して講演しました。発達障害は脳の機能的な問題によって発達に隔たりや遅れを生じることが要因とされています。こだわりが強かったりコミュニケーションが苦手などの特性がありますが、障害への無理解から一人一人に応じた支援が進んでいないのが現状といいます。原牧さんは指示に従えば良いと考えたり、発達障害を脳の障害と認めなかったりと、支援者側が陥りやすい間違いを列挙しながら、一貫性のない指示に子どもたちは大混乱すると指摘。周りと同じが良いのではなく、発達障害の特性を把握した上で脳機能に合わせた違ってて良い教育を進めるべきと強調しました。セミナーは京都府南丹保健所が NPO 法人発達障害を考える会ぶどうの木と協力して開催。府内各地から発達障害児の保護者や福祉関係者たち約150人が参加しました。
今週のキーワード。
このコーナーは毎週福祉・自閉症関連のキーワードを取り上げ、一つずつ皆さんと一緒に学んでいこうというコーナーです。ここ何回かに分け、2006年4月1日から順次施行された障害者自立支援法に関しお伝えしております。その第6回目最終回として、今週のキーワードは、障害者自立支援法の狙いと現実の問題点を取り上げます。障害者自立支援法は2006年10月から完全実施されています。その改革の狙いは、1、障害者の福祉サービスを一元化。2、障害者がもっと働ける社会に。3、地域の限られた社会資源を活用できるように規制緩和。4、公平なサービス利用のための手続きや基準の透明化、明確化。5、増大する福祉サービス等の費用を皆で負担し支え合う仕組みの強化というものでした。しかし、公式に表明されているこの法律の狙いとは異なり、急激な制度変化によって障害者福祉の現場に問題が発生しているのも現実であり、現場では利用者の負担増から障害者の施設利用の中止に移り、さらに施設への補助金が減る、そしてさらにサービスの低下、施設の閉鎖、そして利用者の行き場がなくなるという悪循環が生じ、同法の理念に逆行するとの批判があり、障害者団体から同法の見直しなどを求める声も出ているのも現実です。以上、今週のキーワード、障害者自立支援法の狙いと現実の問題点でした。世界自閉症啓発デーに合わせ、川崎市で4月5日に行われる発達障害啓発イベント「ようこそ自閉症ワールドへライブ&シネマ」の開催までいよいよあとわずかとなりました。映画「僕は海が見たくなりました」の全国初公開をはじめ、臼井雅人さんのライブ、明石陽子さん、哲之さんの講演など、どれも見逃せない盛りだくさんな内容です。こちらは事前申し込みが必要で、ただいまお申し込み受付中ですが、締め切りも間近です。詳しくはホームページそよ風の手紙のトップページの下よりお入りくださいね。さて、そろそろお別れの時間です。来週もよろしければまたこちらでお会いしましょう。以上、ポッドキャスターはそよ風の手紙の龍馬の血でした。さようなら。
梅干し。
何？
梅干し。
梅干し？食べるの？梅干しないよ、ここ。持ってきてないもん、梅干し。
梅干し。
梅干し食べんの？
ないよ。
これのこと言ってんのかな？これ？これ？
よくわかったな、これ。はい、どうぞ。じゃあ。